本語を大切にしたい第151回です。おはようございます。ようこそいらっしゃいませ。また土曜日の早朝にこのポッドキャストを収録しています。皆さんはどんな時間帯に聞いてくださっているでしょうか。もしかしたら同じように朝かもしれない、昼、夜、あるいは寝る前かもしれないですね。何をしてらっしゃいますか。お茶を飲んでいる時に聞いている、あ、素敵ですね。寝る直前、あ、いいですね。勉強をしている時に聞くようなものでもない、邪魔になっちゃいますからね。犬の散歩の途中、最中に聞いているっていう方もいらっしゃいましたね。音をイヤホンで聞いているんでしょうか。そうでないとするとワンちゃんも聞いていますか。ワンちゃん、私のしゃべりどうですか。まあね、イヤホンで聞いてらっしゃいますよね。それぞれの形で気楽に聞いてもらえればなというのもいます。でも本当に聞いてくださってありがとうございます。あの歌のほんの少し、揺れる思い、ザード。揺れる思い、体中感じて、このままずっとそばにいたい。青く澄んだあの空のような君と歩き続けたい。あまりクリアに言えなかったですね。ちょっとね、これ読みづらいなと思って読んでいました。先週も紹介したあのザードの坂井泉さんが歌った歌、そして詩も坂井さんが作っていますね。揺れる思い、素敵な曲をたくさん作りました。そして40歳で、生涯を終えたという坂井さんですね。あの人の歌い方、それから表情、詩の内容、いろんなものがきれいにミックスされていて、こちらに届いてきます。揺れる思い、素敵ですね。1993年の歌です。もう一度ほんの少し、揺れる思い、揺れる思い、体中感じて、このままずっとそばにいたい。青く澄んだあの空のような君と歩き続けたい。私が住んでいる神奈川県、関東地方のこの神奈川県の海に近いところなんですが、まもなく梅雨入りになります。今日はまだ雨は降っていませんが、一昨日あたりはしとしとじめじめと雨が降っていました。昨日はカラッと晴れてかなり暑くなりましたね。沖縄をはじめ南の方ではもう梅雨入り宣言がされています。雨の季節、梅雨がまもなくこの関東にもやってきます。いつもよりも早い梅雨入りになりそうです。で、いろんなことで苦しんでいる地球ですが、世界ですが、もちろん日本もそうですが、ね、このコロナというものが大きく頭上というか、覆いかぶさるようにあっても、自然はね、ちゃんと一歩ずついつもと同じように変化していきますね。自然は強いなと思います。その中でちっぽけな人間が今苦しんでいるですよね。去年の今頃は、今年は無理だけど来年の夏はこう行楽に行くぞ、観光に行くぞ、さあハワイに行けるぞっていう風になっているかなという風に期待していましたが、そうはならなかったですね。今年の夏もまだまだ苦しい、厳しい、夏です。来年の春夏こそはもう気持ちも、体も、やっとこうなってねという風になっていてほしいですね。さて、いつものようにどんどんと話題が変わりながら進めていきます。あ、それ前聞いたことあるぞということがね、今回はかなり含まれていそうです。聞いたぞっていう方ね、ご勘弁くださいね。よろしくお願いします。先日の5月5日で私66歳になりました。66になってポッドキャストかって思ってらっしゃいますか。すごいでしょう。長く生きてくると、こ こういう風に変わっちゃったんだな、ああそうか、昔は違ったんだけどなということがねたくさんあります。たくさんありますが、その中から少しだけご紹介しようと思います。今は食べ物はカロリーを気をつけましょうね。食べ過ぎはダメですよ。栄養のバランスを考えましょう。まず野菜から食べましょう、ね、炭水化物は控えましょう。あるいはもうやめちゃいましょう、ね、そんな意見があります。糖分の取り方、糖質、これはね注意しなきゃいけないですよ。もう食べ物について、ね、いろんなルールが出始めて、テレビなどでも、先週言ってたのと違うぐらいのね、いろんな情報が出始めました。でもね、もう一昔前、私が子供の頃だから、まあ、50年以上前なので、もう一昔ではないかもしれないですね。皆さんからすれば、あ、50年前と言ったら大昔だかもしれません。でもね、その50年ぐらい前、当たり前のようにテレビの宣伝、何か食べ物を宣伝する、そうすると子供とか家族が出てきて、美味しそうにそのね、ものを宣伝するものを食べていて、食べ終わったらカロリー満点、お腹いっぱいになった、嬉しいっていう CM がねほとんどでした。だからこれを食べればお腹いっぱいになりますよ、カロリーも取れますよという CM ばっかりだったのに、今やカロリー控えめ、これは健康に悪くないね、どんなに食べてもカロリー低いですよっていうのが売り文句になってきた。あれだけカロリー取れますよ、どんどん食べてくださいと言っていたあの50年前とガラッと変わって、食べても大丈夫ですよ、カロリー少ないですからっていう風になってきたんですね。もうガラッと変わりました。それからこのお日様、太陽から発せられてくるこの紫外線についてもね、捉え方がだいぶ変わりました。50年ぐらい前、それ以上前の私の子供の頃、紫外線についてはできるだけ外に出てお日様を浴びましょう、紫外線を浴びましょう、そうすると骨が丈夫になりますよ、健康になりますよ、家にこもっていないで外に出て紫外線を浴びましょう、紫外線は英語で何て言うのかな、そういうふうにね、もう当たり前のように言われていました。赤ちゃんもできるだけもう直射日光を、ね、長く浴びるのはいけないでしょうけども、赤ちゃんも紫外線を浴びて健康に育つようにしましょうねというような風潮がありました。それが当たり前であった。でも今は紫外線、これはもう肌にも体にも悪いので、できるだけ浴びないようにしましょう、男性だって日傘をさして歩きましょう、ね、日焼けしないようにちょっとの時間でも外に出るのであれば、家の中でもできれば日焼け止めを塗って紫外線対策をしてください。そう変わってきました。あれだけ紫外線は素晴らしいぞ、健康にいいぞって言っていたあの当時と違って、紫外線は敵、ね、ガードしましょう、こうなっちゃいました。だから、海に行って日焼けするなんていう時にはね、たくさん焼けるように、できるだけもう手早く焼けるように、そういうオイルを塗っていました。今はなかなか焼けないように防御をしながらという風な方向に完全に変わっています。で、焼けないようにする、かなり前はどんどん焼けるようにするっていうような流れでした。ただね、海外とか行くとハワイのね、ワイキキのビーチなどでも皆さん必死で焼いていますよね。一生懸命こうやって外国人の人もね、日本人も一生懸命焼いていますよね。あれはハワイに行くとどうしてもこう日焼けしたくなっちゃうんでしょうかね。その気持ちも十分にわかります。でもあまり焼きすぎると、いけないっていうことはね、わかっているんですよね。なのに時々こうやっちゃうっていうのはまだまだ不思議ですね。でも昔は紫外線もうみんな浴びましょう、でも今は紫外線はダメ、これも完全に変わりました。もう一つ、運動している時に水は飲んじゃダメだ。例えば、運動部で練習をしている、汗だらだらかく夏の合宿なんていう時でもね、水は飲んじゃダメだぞ、水は我慢、水を飲むと疲れるからね、まあ、ダメなんだっていうふうに当時は当たり前のように言われていて、みんなそうしていました。だからもう本当に真夏の暑い時でもね、もうみんな水を我慢して、で指導者コーチとかね、指導する側も水はダメだぞ、水を飲むと疲れちゃうからな、水は我慢 ね、終わってから飲みなさい。これが当たり前でした。それが今どうですか？できるだけ水分取りなさい。もうどんどん水分取りなさい。水分補給しなきゃダメだぞ。全く逆になりました。その昔はね、水飲んじゃダメだぞ、口はゆすぐだけだなんてね、休憩するけど口はゆすぐだけだぞなんて言われると、口ゆすいでるふりしながら、うがいをするふりをしながらちょっと飲んじゃうね、ずるしたなんて記憶がありますが、ね、あの頃と変わりましたよね。飲んじゃいけない、体に悪いし疲れが出ちゃうから飲んじゃいけないから、どんどん水分取りなさいね、熱中症になりますよ、水分取んなきゃダメだよ、水分取んなきゃダメじゃないか、こういうふうに全く逆に変わってしまいました。面白いですね。何、真逆だったんじゃんってことがね、数々あります。もう一つ言いますね。例えばプロ野球の選手、ピッチャーとかね、野手も含めてそうですけれども、試合が終わった後、ピッチングが終わった後、肩を今冷やします。もう極端に冷やします。キャンプ中などはね、氷水にこう肘をつけて、いるっていうシーンがよくあります。あるいは、氷のような氷が入った大きなビニールの袋みたいなものをね、肩にこう押し当てて、もう急激に冷やしています。でもその昔、60年ぐらい前のプロ野球の世界では、もうその頃プロ野球ありましたから、その頃はね、逆にピッチャーは登板を終えた後、ね、いっぱい球数投げた後、一生懸命ね、肩をね、温めたんです。あるいは肘をね、温めたんです。あの米ぬかなどをね、袋に入れてそれを温めて、熱しておいて、そして投げ終わった後に肘とか肩に当てて、冷やすのではなくて温めていたという時代がね、長くありました。逆ですよね。今は冷やさなければいけない。その当時は、例えばピッチャー、エース級のピッチャーなどは、水泳はダメだよ、肩を冷やしちゃうからダメなんだということで、ピッチャーはね、水泳練習をしなかったという話もよく聞きました。だから、200勝投手、もう名球界に入っているような名ピッチャーでも泳げないっていう人がね、何人かいらっしゃいます。それはなぜか、いいピッチャーはプールに入ると、海に入ると肩を冷やすことになる、関節を冷やすことになる。だから、あのピッチャーとして選手生命を縮めてしまったり、障害が出る可能性があるから、ピッチャーは体を冷やしてはいけない。だからプール、海に入らない、川にも入らない、だから泳げないという名投手がね、何人もいらっしゃいます。不思議でしょう。今は急激に冷やせって言ってるのに、当時は冷やしちゃダメだっていうふうに言われていました。それが当たり前でした。変わってしまうものですね。当時はそれが当たり前だった。でも完全に逆であった、間違いであったということがたくさんあります。今後もそういったことを少しずつ紹介していこうかなと思います。66歳になって分かること、これはもうそうですね、50歳を過ぎたあたりから自分でもよく分かるようになってきました。この年になって分かることがたくさんあるなというふうに思います。例えば、年寄りは頑固だからなというふうによく聞きます。私が若い頃にもよく聞いた話ですよね。もうおじいちゃん頑固だから、もう年々頑固になるっていう話を、ドラマでも映画でも実際の生活の中でもよく聞きましたし、言った覚えもありますかね。年寄りは頑固、頑固って何っていうところから始めてしまうと、まあ、頑固というのは人の言うことを聞かない、まあ、自分勝手に見える、ね、話し合ってこう自分を変えようとしていかない、もうわがままと同じような意味で使われますよね、この頑固。なぜ年齢のいった人が頑固なのか、頑固に見えるのか、それはね、もう66になるとよくわかります。もうこれから生きていく年月はそう長くはない。確実にもう、まあ、せいぜい20年とかそんなもんですよね、頑張ってもね。その中で、自分を変えようとか、誰かと話し合いをしてこの人の意見を変えてもらおうとか、人の意見を聞いて自分を変えていこうとかってね、もうね、思いにくくなってるんですよ。もうこれからね、もう60何年も生きてきた自分の性格とかね、人柄とか考え方っていうのは もう変えようとは思わない、このまま行こうと思う、残り少ない人生このまま突き進んでいこうともう思ってしまう。だから人との話し合いをして、うん、なるほどなるほど、うんうん、そうだね、じゃあ私もそうしてみようね、聞き分けのいい子供のような感じにはね、もうならないんです。そんな余裕もないし必要も感じない。だから人に何か言われても、いや俺はこれでいいんだ、変えない、それが頑固に見えるっていうことなんですよね。だから頑固になるというよりは、あ、もう自分を変えないんだな、そこまで固定されたものがあって、それをずっともう自分で作ってきたものとして身につけているんだなというふうに思ってください。頑固なのではない、ただ固くなでもうこれからは変えないんですよっていうのが頑固に見えるというふうに理解してください。そんなの分かんないよって思うでしょうけども、これはね、実感として分かります。もうそう見えてもしょうがない、頑固と思われてもいい、もう自分はこれで行くんだよというふうに開き直ってくるのが、やっぱりこう年齢を経た50歳以上60歳ぐらいの時の気持ちなんだなというふうに思います。人によってはね、聞き分けのいい素敵なおじいちゃまおばあちゃまもいらっしゃるかもしれない、でも本当にごく一部で、そういう人はね、結構無理していると私は思います。頑固と思われようが自分はこれで行くんだ、それが年のいった人間の、まあ、ノーマルなスタイルじゃないかなというふうにね思います。ちょっと開き直りすぎでしょうかね、そんな気がします。そしてね、まもなく梅雨入り、あるいは誕生日をつい最近迎えた、お正月からだいぶ日にちが経ったなというふうにね、自分にとっての区切りってありますよね。これがね、あー、クリスマスが来たなとかね、若い頃はクリスマスだ、まもなくお正月だなんてね、楽しみにしたり、あー、お正月終わっちゃったな、学校が始まるなんて思っていたこともよくありました。でもね、この年になってくると、前もこれはね、言いました、 2,3 回言ってるかもしれないですね。例えば誕生日が来る、そうすると、あー、誕生日か、あと何回誕生日来るかな、あるいはクリスマスがやってくる、やってきたとなると、ジングルベルか、あとクリスマス、このクリスマス、ジングルベルだ、ホワイトクリスマスだって、自分にあと何回来るのかな、今年の正月、来たな、正月もう66回迎えたけど、あと何回お正月が来るかなって思うようになります。皆さんも年齢になれば、そういう年齢になれば、そういうふうに思う転換点があると思いますよね。あー、来たぞクリスマスじゃなくて、あと何回クリスマス来るかなっていうふうにね、気持ちがそっちの方にも行くようになるんじゃないかなというふうに思います。なんとなくね、ちょっと暗くなっちゃうかな、なっちゃったかなというふうに思うんですけども、思いつくままに、また気ままに喋らせてもらいました。あ、それ聞いたことあるっていうのはたくさんあったでしょう、ごめんなさい。さて、お便り、コメントをご紹介しようと思います。これはね、実は先週ご紹介しなければいけなかったんですね。 YouTube の方にいただいたコメント、ちょっと1週間遅れですけどもご紹介しようと思います。天ぷらおぼろさんからいただきました。翼をくださいというのを先々週、あの歌のほんの少しで紹介しました。今も私の願いが叶うのであれば、私に翼をくださいというあの歌ですね。赤い鳥というグループが歌いました。これはね、この天ぷらおぼろさんは学校で合唱の、課題として練習したようなんですね。天ぷらおぼろさんは、あ、これは、昔のフォークソングだったんですね、知りませんでしたということでね、コメントをくれました。そうなんです、あれはね、私が中学生の頃だから、もう、50年以上前にフォークソングとして歌われていたものが、まあ、素敵な曲ですからね、音楽の教科書にも載る、あるいは合唱の課題の曲にもなって、広まっていったというものなんですね。もともとはあるグループのフォークソングがスタートだったということですね。これについて、知りませんでしたということでコメントをくれました。こういうコメントもね、非常に嬉しいです。で、天ぷらおぼろさんはバンドをやってらっしゃいますね。カレーの例に舞うと書いて、おそらくライブというふうに読むと思うんですが、そういう YouTube をやってらっしゃいますよね。そうだったんだということでね、ありがたいメールをいただきました。天ぷらおぼろさん、ありがとうございました。そしてこれはつい最近、ついさっきと言ってもいいですね、 海外からメールを頂戴しました。この国からは初めてのメールだと思います。ドイツのケルンに住んでらっしゃるデニスさんからメールをいただきました。33歳です。ケルンさん、あ、ごめんなさい、デニスさんですから多分男性ですよね。ケルンですか、ケルンの確か大聖堂とかありましたかね、シュトゥットガルト、それからハンブルクには行ったことがあるんですが、ケルンはどんなとこでしょうね。歴史を感じる素敵な建物がいっぱいありそうですね。近代的なものがこ う, うまく融合しているんでしょうか。ケルンのデニスさんからメールをもらいました。2年ぐらい前から日本語を勉強しているそうです。そして私のポッドキャストを聞いていただいて、日本語を学ぶのにはとても役立っていますというふうに書いてくれました。そうですか、ありがとうございます、嬉しいです。で、音楽も好きだ、私のこの BGM も好きだというふうに書いてあるんですが、これはアンカーというポッドキャストを作るためのアプリに入っているもう何十曲も曲がありますが、そのうちの1曲ということでそれを使っているだけなんですが、お気に入りの BGM というふうにね、捉えてくれているようです。ありがとうございます。私の声がとても聞きやすいというふうにも書いてくれました。聞きやすいですか、今日の声はどうですか。嬉しいですね。日本語を学ぶ上で語彙力、いろんな言葉を覚えますというふうに書いてあるんですが、変な言葉もね、時々言っちゃいますから、覚えなくていい言葉もありますから、うまくこうね、ふるいにかけて、いらないものは覚えないようにしてください。でね、最後に一つ言いたいことがあります。時々早口になっちゃう、早すぎます、もうちょっとゆっくりお願いしますっていうふうに書いてあります。私はいつもね言ってますよね、早口になっちゃってごめんなさいっていうふうに言ってるんですが、本当にこのデニスさんにとってもちょっと早すぎるようですね。今日もちょっと早かったですか。気をつけていてもどんどんどんどんこう、自分の中で勝手にギアが上がってしまって早口になるってことはよくあります。今日もね、ところどころ早かったでしょうか。今のところは結構スピード感がね、あまり速くならずにキープしているかなというふうに思ってここまで来ました。いろんな方面に話が飛びました。あっちに行ってこっちに行って、そしてまた土曜日の朝の時間が、私にとってのこの録音の時間が終わろうとしています。前回の発信分から YouTube への方の発信は更新は終わっています。でもね、まだまだネット上には私の YouTube、ゆっくり日本語、ゆったりトーク、これは残っていますから、40本分ありますので、ぜひ聞いてみてください。そして、チャンネル登録もまだまだできるので、よろしくお願いします。コメントの書き込みも大丈夫です。お待ちしています。そして、メールをお待ちします。大切 .japanese@gmail.com。こちらの方には、私のポッドキャスト、YouTube についてのコメントでも構いません。打ち込んで気軽に送ってもらいたいと思います。なかなかね、まず聞いてくれるということ、そして何かを感じてくれて、メールを開いて打ってくれるということ、そしてプチッと送信してくれるところまで行くっていうのは、ものすごくね、手間のかかることかもしれないですけども、ぜひやってみてください。うわー、メールが来た。ね、あー、コメントが来た。とっても嬉しい。励みになる。私にとってはもう宝物みたいなものです。最後の方でちょっとよれてきましたね。そろそろ終えようと思います。今日も今回も聞いてくれて本当にありがとうございます。心から感謝します。メールもコメントもお待ちしています。今はおはようございますでしょうか、こんにちは、こんばんはでしょうか、もしかしたらおやすみなさい。 To be continued。